川隆のラジオの時間。
皆さんこんにちは。市川隆のラジオの時間、ナビゲーターの吉川亮子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さんこんにちは。
はい、こんにちは、市川隆です。
亮子ちゃん、
はい、
来ますか今日のね。
はい、今回は朝ドラアンパンを見て感じたこと、遅咲きの柳瀬隆とそれを支えた妻の姿に大きな勇気をもらいましたというテーマです。
はい、涼子ちゃんは見てないよね。
そうですね、まだちょっと見れてないですね。
ディレクターさんも見てないよね。で、僕は前もこれも朝ドラシリーズみたいな感じだからね、このポッドキャストでもいろいろ話をしてると思うけど、はい、今回ね、まあ別に半年クールだから、半年クールで15分でこうやってるから、別に何でも一応全部見てるわけですよ。でもその中で本当に面白かったものとか、何か教訓だったかっていうこととか、いろんなことがあったりする中で、今回は誰が出てるかっていうのもあるんだけど、そうじゃなくてそもそもの取り上げたテーマとその生き様と内容っていうものを初めて理解した。でこの半年間もう終わっちゃったかな、これね、ちょうどね。
そうですね、公開日は、う
ん、公開日は終わったなんだけど、まあ半年ほぼほぼあと1週間ぐらいで実際これ終わるんだけど、まあ実際はタイトルは何かっていうとアンパンですよ。何かっていうとアンパンマンがを誕生させた、まあ、柳瀬隆さんの主人公は奥さんなんだよね、ノブさんっていう奥さんなんだけど、もちろん柳瀬隆さんも一緒に、まあ、ダブル主演みたいなもんですよ。北村匠海さんと今田美桜さんがやってて、まあ、今彼らはまだ20代かな。で実際に、今演じてる最後は60代ぐらいかなぐらいのシーンだ、最後。まあもちろん75歳まで生きたのかな、あの奥さんの方は。でも柳瀬さんは93歳ぐらいまで生きたのかな。だからまだ亡くなって10年経ってないんじゃないかな、柳瀬さんは。でアンパンマンってさ、いつできたかって知ってる？私の記憶でもう亡くなってる方だし、戦前の方だし、生まれた時にアンパンマンがあったかっていうと、僕が生まれた時1961年ですよ。アンパンマンないわけですよ。で実際にアンパンマンが世に出て、今みたいな漫画の形とテレビアニメになったのがもう1988年かな、90年かな、うちの子が生まれた頃。そういえば親になって子供の前でアンパンマンが来るぞっていうなんとかショーみたいなのあるじゃない、そういうのに行った記憶はある。で未だに私の孫も女の子だけど3歳、アンパンマンは好きなのよ。今ちょっとまたあのアナ雪とかに興味を示してたりしてるけど、アンパンマンは好きなのね。でやっぱキャラクターをいっぱい生み出して、まあ見てる人にはあのあれだけど、見てない人から言わせると、柳瀬さんっていう人が実際にアンパンマンを作り上げるまでのまあ苦労話というか、で、夫婦2人と言っても子供はいなかったんだけど、奥さんは再婚なんですよ。旦那さんは死んじゃったので、まあ、戦争で死んだっていうよりも戦争から帰ってきて亡くなって、でやっとその後結婚して、全てが遅咲きなんですよね。で実際にアンパンマンが売れ始めたのが、僕の年齢、今の年齢よりももっと先かな、60代後半ぐらい。だからそこまでは売れない漫画家さん、漫画家とも言えないんじゃないですか、代表作がなかった。でも非常に器用な人だったので、例えば絵を描くのはうまかったり、芸大、東京芸大出てんだな、そういうものはうまくて器用だったりするので、すごく三越に入って、三越のデザインチームに入って、今の包装紙あるじゃん、三越の、あれをデザインしたんじゃなくて、あそこに三越って筆記体で書いてる、あれが柳瀬さんなんですよ。でそれはなんかコネで入社したんだみたいな話があったり、でその後、まあ、いろんなそのいい人な、ものすごいいい人なんだけど、結局ねアンパンマンがなぜ生まれたかって、アンパンマンってどういう物語かっていうのは知ってるようで知らないし、僕もよく分かってるわけじゃないし、バイキンマンが登場する、でアンパン戦争体験なわけ、戦争に行ってまあすごいなんていうかな、辛い思いをしたわけですよ、
はい、
で何が一番辛かったかっていうと、お腹が空くことが一番辛い。もう食べ物が中国に送られたわけ、部隊が。でまだ日本も頑張ってる時はいいんだけど、だんだんあのしんどくなって食べ物が届かなくなったわけよ。でもうこのまま行くと死んじゃうよっていうので、で食べ物がない時に向こうの国の人の家のとこに押し入って、食べ物出せって、なんか出せって言ったら、そこのおばさんが 鶏自分のとこであれした鶏茹でたやつがあるからっつって、それをむしゃむしゃ食べて、でとにかく何がしんどいかっていうと、もちろん軍隊っていうのはいろんな意味でしんどさはあるんだけど、その先行体験結構長くその扱ったわけね。なんかすごい見てても辛くなるんだけど結構長いのにはそこには意味があって、でもう一つその戦争に対する正義というものは何ですかっていう話があって、その奥さんはまあ設定で言うと実際の史実とは若干違うんだけど、学校の先生でした、戦前は。それで軍国主義の教育を、要するに国のために子供も奉公するんだ、そういう風にでいい兵隊さんになるんだっていうことなんかを信じて進んできたわけで、柳瀬さん本人は戦争に行って帰って、そのまま戦死、弟は戦死してるんですよ、志願兵となって戦死してる。でも自分はそういうキャラでもないし、まあ、帰ってきたかったっていうのもあって、命からがら帰ってきたんだけど、その時にやっぱ空腹で大変だったと。で奥さんは今までやってきたことが全否定されたと、私は間違った、要するに子供たちを死に追いやったのは私の責任じゃないかということで悩んだんだけど、だんだん、まあ、時代が変わる中で正義は何かっていう、正義とは何か、正義って今まで正義だと思ってたことが戦争というものを経て、戦争だって相手を殺すことが正義だと思って、でもそれが本当にコロッて変わって、今まで正義だと思ったことは正義じゃなくなる、そういう世の、そういう生き方というか、そういうこと自体が良くないので、やっぱり、まあ、象徴的な言葉で言うと逆転しない正義というものを追い求めて、この朝ドラのテーマは全部アンパンマンが登場したのは逆転しない正義と空腹のを満たすためのヒーロー、
そうだったんですね。
そうだからアンパンを食べさせる、そこまで行くのにも大変で、グロテスクだとかいろんなものがあったり、じゃあでもヒーローものだと敵をやっつける、敵をやっつけて強いんだとやるのがヒーローなんだけど、そういうのは柳瀬さんはイメージして、それはヒーローではないんだと。だってやられた方は必ずしも間違ってるかどうかってわからないじゃない。だからみんながみんな幸せになるっていうのは何かというと、やっぱりお腹が空いた時に誰でも、世界中の誰でもそういうものを差し出してくれる、これがアンパンマンの原点にあるって、半年かけてずっと見てると分かるというか。でバイキンマンってアンパンチとか言ってさ飛ばされるけど、決してなんていうの、やっつけられてるわけじゃないわけですよ、っていうのをいろいろ思うと、だから子供たちがそういうなんていうかな、ヒーローもの云々って言ってるけど、アンパンマンっていうのがずっと廃れないで本当にパターンも変えずに来てて、男の子でも女の子でも、男の子のものかなと思ったら女の子のうちの孫がね、アンパンマンを本当に気に入ってて、まあ、今でも気に入ってんだけど、でやっぱり出てくるわけですよ。でいろんな人が出てくるんだけど、自分が正義とやってるんだけど現実は理想の通りいかないんで、だんだん、まあ、妥協していくというか、でそうじゃないものを柳瀬さんはずっと追っかけてくるから、やっぱ世の中には受け入れられないわけですよ。だから売れるものも作れないし、でも本人はもうそこがどうしても嫌だから、絶対に自分の信念を通しながら、それがやっと売れたのがもう70ぐらいですよ。だからまあ死んでからね評価された人もいるけど、ちょっとそれとはまた違うんだけど、それを夫婦揃って支えてきたっていう、その奥さんのやっぱり本人はすごくなんていうのかな、おとなしい性格だし前に出るタイプではないので、それを支えて裏で売れるようにとかいろんなことを励ましてったのが奥さんなわけよ。それをさ一生懸命役者さんが演じて見てたら、やっぱり純粋にいいよねというふうに思って、もう単純な、まあ、見てた人からするとそれをどう捉えたかわからないけど、私的に言うとね、やっぱり今僕も50代で起業して60代でまだ成功してないわけですよ。で成功とは何かって言った時に、みんなの幸せっていうものだと思ってるわけね。お客さんの幸せでもあり、スタッフの幸せでもあり、まあ、世の中の人がみんな、それを世界につなぐっていうことをうちはやろうとしてるわけですよ。それをその時に本当になんだ、ウィンウィンになることは何なんだろうなと。やっぱね、私だけ儲けてなんかするっていうのは絶対嫌だから、そうじゃないようなことを本当に貫いていけば、どっかで分かってもらえる時が来るんじゃないかなということもあってやってきてるわけですよ。で、まあ、10年ぐらいじゃ結果も出ないよね、まだね、柳瀬さんのそれ見てれば。だから、まあ、これからの人生長いっていうふうにも思うんだけど、そこでやっぱ勇気をもらえるわけです、私なんかはものすごく。で別にアンパンマンも狙って受けたかっていうわけでもなくて、でもその信念を貫いて、どんどんどんどん、なんだろうな、ちょっと改良して改良して改良してって感じなわけ。最初は太ったおじさんでアンパン配ってるだけだったわけ。でそれを何かのヒントで顔を食べさせた方が、でそれをジャムおじさん、それで死んじゃうわけじゃなくて、また戻ってアンパンをこうやって顔にすればまた生き返るんだという、死ぬわけじゃないんだ、だけどヒーローも痛みを伴わないとヒーローではないんだという、結構深いんだよね。まあ これを深いと捉えるか、そんなものを別に何の感情も湧きませんっていう人もいると思うけど、僕からするとものすごく深いし、僕もずっとね、ある時思ったらあるわけ。小さい頃というか、どのぐらいの時かな、正しいものがいいんだと思った時あったわけ。
はい、
実は学生の頃かな。でもだんだん正しいというのはその人の価値観であって、相手反対側から見たらそれは正しくないんだってことがあって、それって人を動かす時に自分の主張だけしてても、まあ、結構僕自己主張は強かったから結構自分のことをこう言い切るのは得意なんだけど、人はそこに対する価値観を全く思ってない。だから例えば、人を殺した人だって自分は悪いと思ってないんだよ。殺したことは悪いかもしれないけど、自分が悪いと思ってないんだ、やったことに関しては。って思うと、人はそれぞれ違って考え方も全員違う中で、その中で逆転しないものって何なんだろうなっていうのはずっと実は思ってて、それがまあ未来永劫というか、やっぱ変わってきた世の中、いろいろ変わってきてて、ほら例えばさ、昔はもうそもそも身分制度があったりするじゃん。それも200年ぐらい前の話ですよ。それがあと家の位で全然違う。それがだんだんそうじゃなくなってきて、だけど会社のためとかっていうのが、今や会社のためとかなんとかハラスメントとなってきたじゃん。
そうですね。
それってもう完全に社会現象の中で言うと、最終的には自分がなんていうかな、昭和の時代は許されたけど令和だと許されませんよねっていうことなんかもさ、発言も含めてとかいろいろあるじゃん。あれっておひれはひれのところというか、実際にそこで責めたり責められた人の話を言うんじゃなくて、やっぱり個人、自分自身がどうやって生きて周りの人とどう関わっていくかって、みんなが幸せになるって方向に行ってることだけは多分間違いなくて、でそれに対してだから多分ね、全員が拍手しながらアンパンマンが出てきたら全部が幸せで終わりかっていうもんでもないんですよ。だからうちの仕事なんかもみんなが分かってっても言っても、実際利便性が高くて使いやすくて、まあ割と便利になって、それが仕事に反映させない限り対価的にはなかなか難しいんだけど、でも自分がビジネスやってて、やっぱりお客さんに喜んでもらいたい、で働いてる人も喜べるような会社を作るっていうことが一番かなと思うと、働き方も変わってきてるし、所属の仕方も変わってきてるし、これからは変わっていくんだろうなと。で一つのことだけをやるんじゃなくて、二つ目三つ目のことをいろんな自分の中で、それはデュアルライフ、住む場所を変えるんだったらそうかもしれない、車を2台持って乗り換えるっていうのも一つの手かもしれない。
いろんな視点で見るのがいいのかもしれないですね。
そうそうそうそう、っていうのがどんどん出てくるじゃないっていうようなことなんかを思うと、あのアンパンマン、このアンパンのドラマを見ながら、やっぱり、ね、いろんなことがね思うんですよ。僕自身がずっと思ってきたことと合うんだよね。こっちから見てもこっちから見ても、まあ逆転しないものってなんか何かなっていうふうにやっぱり見てみるとわかる。何かっていう答えを出すわけじゃないんだけど、そういう見方をしていくことが一番いい。そうなるとお互いいろんな犠牲も伴わなきゃいけない。ヒーローだからといってかっこいいだけじゃないんですよ。かっこ悪いで、何かそういうものを伴いながらも、よかったねみんなっていう風になって、それは純粋に子供はそれを受け入れていくんだって。だから小さい子から最終的には売れていったって商品が、商品とかああいう漫画がヒットしてったんだろうなというふうに思うと、で途中出てくるわけ、手塚治虫の役の人とか出てきて、ですごくバーッと売れてって、で自分は全然そこに追いつかないし売れないしって言って、でも頑張りながらやってきて、でもその手塚治虫はこの柳瀬さんの才能をちゃんと分かってて、一緒に仕事やりましょうって言ってやってたりするんですよ。って思うと、まあいろいろこのドラマうんうん、ね、見ながら自分を重ね合えたからっていうことが僕にとってみれば大きかったのかなっていう気はしますね。だから、まあ、3ヶ月で終わるドラマじゃなくて半年間続く中で言うと、今回のやつは僕は非常に内容的にも良かったなと思うので、まあそんな風に総集編でもあったら見ていただきたいなと思いますけど。
はい、ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。